ゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて、11月に突入、第127回目を迎えるニューヨークゴリンゴラジオ。早いもので今年も残すところあと2ヶ月。アメリカはこれからホリデーシーズンに向けて浮き足立ってしまいそうですが、キラキラホリデーシーズンを前にキラキラでギラギラなゲストを本日はお呼びしてあります。本日のゲストはネイリストでネイルサロンを2店舗マンハッタンに構えるサロンオーナーでもあり、もう1店舗別に全く違ったお店を構えているバリバリのやり手経営者、フミックでーす。でーす。お待ちしておりました、フミック様。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやネイリストでネイルサロンを2店舗マンハッタンに構えてるということで、はい、そしてもう1店舗、うん、実は経営してるんですよね。
クレープ屋ですか。
あ、そうです。
ちょっと
言っちゃった。
いいですか。
もうネイルサロンを2店舗構えていて、うん、もう1店舗なんだと思ったらクレープ屋さん。
そうですね。
なぜにクレープ、まあ、これはね、
なぜに
もう掘り下げて、はい、どんどん聞いていこうかと思うんですけれども、現在、マンハッタンのハーレムとウエストビレッジにネイルサロン、フミックジュエリーネイルですよね。
そうですね、ジュエリーネイルです。
やっぱジュエリーぐらい言っとかないとですね。
そうですね、たまにジュエリーやことも間違
う。一瞬ね、
一瞬ね、
まあ、でもそのぐらいゴージャスで
行こうぜ
ってことです
ね。そうです、そうです
、はい。じゃあこれからね、はい、いろいろねほりはほり聞いていくんですけど、まずフミックなんですけど、私初めてとお会いした時に、フミックでーすって言われた時に、フミックってめっちゃかっこいい名前なんですけども。
かっこいい、
かっこいい。なんかフミック超いいじゃないですか。なんか、サンスが英語っぽくて、フミックとかソニックとか。
確かにちょっとやっぱユニークですよね。
ユニークで、残るじゃないですか、はい、あ、フミックね、みたいな。
そうですね、
それの方が、
ね、
こっちでいるから、覚えてもらいやすいじゃないですか。
そうですね。
なんでフミックなんですか。
いや、すごい、ちょっと面白くないんですよ、あんまり。なんか当時、20歳ぐらいですかね、の時に、ミスターマリックいましたよね。
いた、ミスターマリック。
流行ってた時ありましたよね。
あったあった、
あのマジシャンのね。
マジシャンのね。
そう、はい、で、マジシャン、手品を見た時に、すごいやっぱなんかわーってなって、ちょっと自分でグッズを集めたりしたんですよ。
で、待ってグッズってミスターマリックグッズ。
そうそう、なんかあるんですよ、陶器ハンズとかに売ってるのがあって、
トランプ
当時
とかじゃん、なんかスプーンとか
なんかもういろいろあるんですよ。なんか、こうなんならハトとかもありましたよね。
ハトとかも、
あの白いハトとかね。すごい、そういうか幅広くあったんですけど、すごいブームだった時に、そのミスターマリックにハマって、自分もやりたいってなって、フミックですって言って、ちょっとみんなの前でペテージャとかやってた時があって、
これ好きなことは何でもやるフミックですからね。
すごいなんかおちゃらけてましたね。なんかで、なんかみんなの反応がおおとかなるのが楽しくて、
芸人やん。
そう、ちょっとそういう気質があるのかもしれないですね。
じゃあ、ミスターマリックから、パクってっていうか、
そうです、そうです、本当そうですよね。じゃあ C つけとこうみたいな。
じゃあ C つけて、
そう。
本名は、フミ、フミなんですか。
はい、そうです。
あ、フミに C つけとこうみたいな。
そうです。
フミック。
フミック。そしたらみんな周りフミックって呼び始めて、あ、じゃあもうこれフミックでってなって、それがだんだん浸透してきたんですけど、
めっちゃマリックから。
そう、マリックからなんですよ。あんまりこの由来を知らないと思う、みんな。
いや、
バラしましたね。
ほらね、アメリカ人は疑わないと思うんですよ、フミック
って。そうですね、アメリカ人は特に、ね、
日本人だから、フミックって。
確かにそうですよね、フミコとかね、思いますよね、多分ね。
あ、そう、フミコの O を消したのかな。
あ、そうですよね、違うんですよ。
違うんですよ、マリックから
来てるって、意外にもね、そうなん
です。そうかです、ね、いやでも名前大事ですからね、こっちでやってるのね。
そうで、アメリカ人に聞いたらユニークでいいんじゃないって言われて、
いやで、私は絶対いいと思う。
あ、本当ですか。
そういう名前にすればよかったなと思って、自分
も。あ、そうなんですか。コリンゴさん。
コリンゴだとアメリカ人ははぁってなっちゃうから。
あ、そっか、コリンゴ。
そう、言いづらいのよ。
言いにくいんだ、これは。
言いづらいし、意味がわからない。
あ、なるほど。
ほら、 ね、ほら一応でも日本人大賞でやっちゃったからな、うん、
ああそ
っ
か、
まあ、やっぱり土台がフミックに比べたら狭いな
もう
ほら日本人だったらこうリンゴでほらビッグアップでまだスモールアップだからこうリンゴなんつってきた、やっぱ自分土台狭いな、
かわいいかわいい、
もっとこうなんか
リンゴかわいい、
ワールドワイズな、
でもそんな名前つけても、ね、なんか名前負けみたいになるじゃないですか
名前負け、
ね、ビッグなんちゃらとか言ったら
ビッグなんちゃらとか、
ね、いいですよ、可愛いぐらいが、
これいやでもいつか世界征服のするときはちょっと、
うん、違う名前
なんか C ぐらいつけたいです
ね C つけちゃう、
C つけたいぐらい了解です、ありがとうございます、
つけてください
で、日本に行ったときから、うん、ネイルサロンとかネイリストだったんですか？
日本にいた時は違う仕事をしていました。
何してたんですか？
一番最初はツアーコンダクター。
ツアーコン？
はい、ツアーコンですね。
え、あ、分かりました。ツアーコンやってて、うん、なんでニューヨークに来ることになったんですか？
ツアーコンやる前に、世界一周の船旅に乗ったんですね。
お、
よくあるじゃないですか、
ピースボートとか、
ね、それ3ヶ月ですね。
で、あの世界中を回る
ってやつですね。そうです、そうです、はい、それに二十歳の時に乗ったんですね。
若い時は旅をしたのか、うん、でそれで世界中回って、はい、海外にはもう目を向いてたっていう。
そうですね、もともと小さい時からなんか英語を使った職業に就きたいって思ってて、
うんうんうんうん、
なんか基本的に皆さんあの中学から英語を勉強すると思うんですが、小学校から始めたんですよ。
お、
うん、ちょっと、うん、勉強したかったんですよ。
英語、じゃあもう英語、うん、小学校の頃から目覚めてたと、はい、え、なんで英語、そんな小学校、私小学校の時でも鼻垂らしてた
いや私も垂らしてましたけどもうズルズルでしたけど、
はい、英語なんて、
うん、なんか使ってる人を見て多分かっこいいと思ったんじゃないですか、
ね、出身どこ？
出身福岡県です。
福岡、まあほら大都会だから、
ね、うん、いやいやいや全然都会じゃないです、う
ん、え、でもそんな福岡で大都会じゃないの？
じゃなかったです。
なのに英語使ってる人がいるの？
なんかテレビとかかな。
テレビは影響
で
ね、
多分近くにいたとはちょっと記憶してないんですけど、多分テレビとかなんかこう英語を使ってる人を見てなんか、あ、すごい世界も広くなるし、なんかこういいなっていう憧れが多分あったのかなと思うんですよね。なので英語を使った職業に就きたいとは漠然と思ってたんですよ。
あ、だからツアーコンは
英語を使うかもしれない、使うかもしれない、海外に行けばね、
その、はい、そうですね、添乗員みたいな、
うん、やってる方もいましたもんね。
へー、添乗員やってたんだけれども、そのピースボート、はい、世界中を回ってしまったら、
そう、最初にピースボートに乗って、うん、で世界を見てしまって、うん、そう見てしまうんですよね、
はいはい
はい、二十歳ながら、
はいはいはい、
で何かなんか面白いことをしたいなっていう、うんうん、何でもできるんじゃないかなっていう気になって、う
ん、なるね、そんな広い世界
になりましたね、うん、なんか視野がもうかなり広くなって、はいはいはい、でやっぱ日本に生まれたこととかもすごい恵まれてると思ったし、なんかもう何でもできるんじゃないかなっていう、ね、分かっててなんかエナジーもあったんで、そうで、日本に帰って日本をもうちょっと知りたいなっていう気になって、
おうおう、
なので添乗員っていう道を選んだんですよね。
ああ、じゃあ国内でのツアーガイドみたいな形で、
う
ん、
は
い、
そうですね、とりあえず国内は全部行こうと思って、
うんうんうん、
で、まあ、制覇したらちょっと海外も行けたらいいなというか思ってましたね、
うん、え、じゃあ日本全部制覇したんだ。
そうです、日本は全部来ました。
うわ
っ、行きました。
45都道府県だけ、
45行ったと思います、全部。
え、群馬にも来たのね
群馬多分かすったぐらいかもしれないですけどね。なんかツアー、長いツアーもあるんですよ。
ああ、なるほどね、
なんか周遊みたいな感じで
通過とかで、
ね、通過、うん、でも行ってると思うんですよ ね、 なんか温泉に浸かるとか、
そういう、ああ、そうそう、う
ん、群馬出身なんです
か。群馬出身なのよ、なんだからもう全然海外とかに疎かったそんな全然憧れなかったし、で、
うん、
もう日本は見切って全て、
そうですね、もう全部見たし、沖縄とかもね、もうあの離れたところまで行ったので、うん、次はもう海外に目を向けようと、
うんうんうん、
やっぱり日本もちょっとある程度分かったので、
その時なんで海外を目指すとき、うん、ニューヨークだったんですか。
たまたま友達がなんかニューヨークに行ってみなっていう、うん、
そうアドバイスね。
そうアドバイスです、完全に。
はい、
うん、そうなんかすごいニューヨークかっこいいし、なんかあの英語とかも使えるし、うん、世界の中心だから行ってみたらいいよっていう、うんうん、おすすめですね。
友達の、ね、はい、友達に勧められたんで
勧められて
行ってみようかなみ
たいな。そうです、軽い感じです。
え、それでそれでで
も
ニューヨーク軽い感じで
軽い感じで来ましたね、あのツーツケース1個で、
うん、
当時ね、
うん、
もうツアコンもバッサリとやめて、うん、もう次の月にはもう行くって言って
一人でニューヨーク来たんだ。
そうですね、最初はい。
え、下調べとか特になんか取れ
ほとんどしてないですね。なんかニュースホステルを最初取ったんですよね、うんうんうん、多分3日ぐらいしか取ってなくて。
わあ、うん、それでニューヨークの感想はどう？
え、来て、あ、ここすごいってやっぱなんかもうエナジーが、
はいはいはい、
強い街じゃないですか。
一緒一緒、もうなんか私もフラッと来て、うん、旅行者でフラッと来てここに住まなきゃと思って、うん、
そう感じる、ね、
それはなんか、ね、やっぱり理解できる、
はい、
でもそれでじゃあ、うん、ニューヨークに来たけれども、うんうん、特にほらニューヨークに来る人って、うん、ダンサーでダンス目指すとか、うんうん、はい、音楽目指すとかそういう野心とかって来る人多いじゃないですか、はい、私野心なしで来ちゃったんですけど、
はい、
なんか聞くところによると、うん、ほらちょっと友達のアドバイスで来たって感じだったから、うん、ニューヨークで何したいと
最初は特に何かしたいっていうのはなかったんですよ。とりあえずニューヨークに行ってみて、うん、なんか、うん、どんなところか見てみたいなっていう好奇心ですよね、うん、それで来て、うんうんうん、で一回日本にちょっと帰ったんですよ、
うんうん、とりあえず
そう、あのやっぱビザが必要、最初観光ビザで入ったので、最初
観光ビザでじゃあ3ヶ月くらいビザなしでステイして、うんうん、
はい、
うんうんうん、でニューヨークの生活を3ヶ月くらい楽しんで、うん、日本に帰って
でヨーロッパに少し行ったりとかしてまた戻ってきて、うん、またちょっとヨーロッパに行ってみたいな、こう3ヶ月経ったら出てっていうのを繰り返して、うん、ちょうど1年ぐらいはいたんですよね、ニューヨークに、うんうん、333
と。ああはいはいはいはい、ビザが切れる頃には出て、
そうそうそう、
はい、でまた帰ってきて3ヶ月いて、はい、へえ、うん、わ
ーバックパッカーもなのでやりました。
わあいいわ
ー、ヨーロッパですね。
はあ、でもヨーロッパに移住というか定着しようとかは思わなかった、は
い、いやもう一刻も早くニューヨークで燃えたかったです。
わ、やっぱニューヨークなんだ、
やっぱりニューヨークがなんかいいってなってました。
え、ヨーロッパにいても、
ヨーロッパはヨーロッパで楽しんだんですね、自分で一人でなんかいろんな国に行ったりして、うん、それはそれでよかったけど、なんかここに住みたいみたいなニューヨークで感じた
あの
感じはなかったんですよね。やっぱニューヨークに戻りたいなって思ってましたね。
じゃあ最終的にニューヨークに戻ってきたのはいつぐらい？
それで一回日本にちょっと帰ってビザを取りに帰ったんですね、うんうんうん、やっぱビザがないと、ね、うんうん、住めないなと思ったので、うんうん、で、ネイル学校に行くっていうのを決めて、
ニューヨークのね。
そうですね。
あ、うん、じゃあ、待ってください、
はい、
今までほらツアーガイドやってたじゃないですか、はい、バックパッカーでいろいろなところ
見て、はい、
でニューヨーク、あ、ここ住みたい、
うん、
突然ネイル師になりたいと思ったんですか？
きっかけは、うん、まあ、突然っちゃ突然ですよね。お友達がまた突然ですよね。あの日本に帰って、うん、友達がまたたまたまネイルをやってる子がいて、うん、その子が、なんかスワロフスキーとか全部持ってて、なんか自分でセルフネイルとかやってたんですね、
うんうんうん、
でなんかこの道具使っていいから自分で やってみたらって言って、
うん、
たまたまですね、これもね、彼女の家で
また友達のアドバイス。
そうです、そうです、友達の、
でちょっと友達がやってみなって言ったからやってみようかな、
そう、やってみようかなって言ってこう黙々とその場でやってたんですよ、うん、そしたらすごいなんかこれ面白いってひらめいて、ひらめいた、うん、面白かったんですよね。
じゃあハマっちゃったんだね。
ハマっちゃいました、そこで、はい、
それでじゃあニューヨークで、うんうん、学校に行こうと。
そうですね、学校に行ったらビザが出たんですよ、
当時。そういうことか、
はい、
ニューヨークにどっちみち行きたかったから、
う
ん、
そうですね、
ニューヨークに行くんだったらちょっとハマっちゃったネイルの学校でビザ出してもらう。
そうです、そうです。でライセンスも取れるし、ビザも取れるし、で OPT も出るっていう流れだったので、
うん、働けるもんね、1年間、ね、
そうですね、うんうん、
へえ、 それで、はい、すごい友達持ってますね。
そうなんですよ。彼女いなかったらね、そこまでハマる、その場でハマるってことはなかったかもしれないです、ね、
だって彼女がニューヨーク行ったらっていう、
あ、違う友達なんですよ。それはまた別の友達なんですよ。
うん、やっぱり友達大切だわ、う
ん、ですよね。なんかきっかけはどこから来るか分からないですよね。
あ、きっかけどっかで来るか
分からない。へーって思います、今思えば。
じゃあそれでネイルの学校に来るんで、うん、まあ海外留学というか一応ネイルの学校に行くっていうことで、うん、ニューヨークに。
そうですね、最初は M1 ビザって言って、うんうん、ちょっと特殊な専門学生みたいな、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
なんかネイルで出るんですけど、うんうん、今は、ね、出るか分からないですけどね。なんか当時出してくれた学校があって、
はいはいはい、はい、じゃあそれでネイリストの
資格ライセンスを取りました。はい、うん、で OPT で、
うん、
働けるビザを、うん、そんなに長くはなかったですけど、うん、取れて、うん、でそこからまたどうしようってなるじゃないですか。
なるなる、
ね、このビザをずっとキープっていうのはできないので、うん、1年ぐらいしか多分なかったので、それでまたここは考えて、うん、なんか何のビザの可能性があるんだろうっていうところで、で O1 ビザ、
アーティストビザ、
はい、
わあ、ネイリストでアーティストビザ、
そう、当時いなかったんですよ全然。
うわ、今いなかったです、ね、結構、うん、あのネイリストとか、うん、美容師さんとかあのアーティストビザ申請する人いたけれども、はい、当時はいなかったんだ。
いなかったです。弁護士さんにも、うん、ネイルでビザとか聞いたことないって言われて、うん、ちょっと反対気味だったんですよ。なんか取れるかどうかわからないからって。で私も、でもネイルアートっていうのはもう確信があったので、それをアートじゃないと思ってないっていうのもちょっと逆におかしいなって思ってたので、やっぱ自分でやってることっていうのはやっぱプライドもあるじゃないですか。なのでなんかこれで取れないことはないでしょって思って、
それは10年くらい前2000、
もうそうですね、だいぶ前ですね。10年ぐらいは全然経ってますね。
2000年の初めくらい、
2004
年とか、
6年ぐらいじゃないですかね、2000、うん、かななとか。
それでも
う、
じゃあ、
うん、そうですね、
ちょっと弁護士にも反対されつつも
ちょっと、ね、
自分の中で自信があったわけだ。
ありましたね。
あったね。あった
ありました、
うん、いやもちろんビザでしょみたいな。
そうですね、
アーティストビザ、うん、じゃあそれ弁護士に反対されても申請してくださいと、はい、
そう絶対したいって言って、やっぱ自分のやってるネイルの作品とかをやっぱ見せたんですね、うんうん、あの生 の, あのチップ作ったりとかして、はいはいはい、で結構あのジュエリーって名前がついてるだけあって、うん、あのスワロスキーとかを使ったデザインがすごい好みで、
うんうん、
でやっぱ華やかなんですよ、やっぱ輝くので、
うんうん、
でね、見た時に皆さんなんかおーってやっぱなるんですよ。これはアートと思わない人はいないんじゃないかなとやっぱり思ってて、
うんうんうん、
で弁護士さんにも見せたらやっぱり、うん、やっぱこれはやっぱりアートだって、うんうん、まあ見たら、ね、認めてくださって、うんうんうん、じゃあやっぱ出しましょうってなって、
へえ、うん、で無事にアーティストビザ
取れました。
取れたんだ。
かなりスムーズでした。
自分で言うのもあれですけど、
そうなんあんまりなんかディレイとかもなく、
へえ、じゃあついに、はい、もうあのアーティストビザでアーティストとして、
そうです、うん、
ネイリストとして働き始めるんだ。
そうですね、うん、
まあ、ね、でもほら、うん、今でこそネイリストってたくさんいるじゃないですか、はい、星の数ほどいるじゃないですか。
そんなやつ、
いや、あれ、そんな
にないと思う、多分
そんなにないんだ。だから、うん、ネイルサロンをよく見かけ、ほら一時爆発的にネイルサロンが増えませんでした、はい、うん、
ニューヨークですね、うん、まあ、今でも多いですよね。ワンブロックにワンネイルサロンって言われてましたもんね。
だから、うん、多いのかなと思った
ら、ね、いや多いとは思いますけど、なんかやってることが多分ちょっと内容が違いますよね。あのデザインはあんまりやってないんじゃないですか、ね、
もしかしてケアだけか。
そうですね、色塗ったりとか
色塗ってあげるだけか、
うん、そうなんですよ、うん、
そうよね、うん、ミックジュエリーデザイナーはそんな塗ってるだけじゃないもんね。そうか。
そうなんですよ。
となると星の数ほどじゃないね。
かなり少ないですね。逆にニッチマーケットって言って希少価値、
うん、あ、はいはいはいはいはいはい、はい、
のビジネスだと私は思ってます。
ここで聞きたいことはですね、
はい、
やっぱりみんなネイリストの人とかもいると思うんで聞いてるか分かんないですけど、うん、あのニューヨークでビジネスを起こすのってすっごい大変じゃないですか、うん、
はい、
それでそれなんですけど、 マンハッタンに2店舗オープンして、うん、ここをちょっと聞いていきたいんですけど、
確信を確信に迫りたいんですか、
うん、なんかあの例えばライセンス取って、はい、ネイリストとして働くけど、うん、どっかのネイルサロンで働いて終わりとか、うん、そういう人も多いと思うけど、うん、自分のサロン持ちたいって言ってもいろいろほら、
そうですね、
物価も高いし、うん、経営能力とかもなかったら、はい、なかなかじゃないですか。
そうですね、あの経営に関してはあのネイルとまた全く別物なので、
別でしょ。
そうですね、うんうんうん、ある程度こう経営と切り離して、うん、ある程度というかもう全然違うので、そこのマインドは違うっていうのは私は結構認識してて、ビジネスの勉強も自分でしました。
え、あの、うん、ビジネススクールとか行ったわけじゃなくて、
そういうわけじゃなくて、なんかやってる人 の、 あのブログをやっぱり読むのが結構趣味なので、う
ん、あ、ブログの趣味なんですよね
私、はい、もう本当にすごい好きです、ね、
もうちょっとコリンゴブログ
も読んで、コリンゴさんのブログも読んでますよ、
くださったんですよね、
はい、え、もう結構前から読んでます。
わ
ー、フォローしてますから、いや本当ですよ。
ほらだってほら経営者が読むには大して
やってて当たらない、でもなんかすごいやっぱり文才となんかこう細かさは他の人はそんなことはできないと思いますね。すごい本当に、
あら
結構私読んでますからね。
わ
あ、うん、趣味なんですよ本当に。
あ、ブログ読むのが趣味、はい、じゃあそういう、うん、あのブログを通してこう経営者のブログ
を読んだり、そうです、そうです、もう細かく書いてる方いたんですよ、うん、あの今は書いてないんですけど、うんうん、なんかネイルサロンを経営、あの経営してる方で日本で何店舗か、うん、4店舗ぐらいやってる方のブログをずっと毎日書いてたので、うん、それをもう読み漁るぐらい読んで、過去の何年か前まで読んで、ある程度もうノウハウがそこに書いてあるんですよ。
へえ、うん、じゃあ高いお金かけてビジネススクールとか行く必要ない？
ないかもしれないですね、もしそういうのをあの見つけられたら、
うんうんうん、
私はそういう実践的なものを見てる方が自分の役に立つと思ったので、ビジネススクールって結構あの一般的なことしかやらないじゃないですか。
多分行ったことなんか分かんない、
私も分かんないです、全然分かんないですけど、ごめんなさい、分からないです、なんかイメージ的に、でもなんかやってる人の話を聞くとか、どういう風にやってるっていうのを毎日書いてあったので、すごいやっぱり参考になって、こんなに参考になるのはないんじゃないかなと思いますね。教科書とかじゃないですからね。
へ、まあ、実際にやって
た、実際にこういう風なことが起きてっていうのを全部書いてある。
でもその、うん、そういうブログを参考にしつつ、でも、はい、ほら、うん、こう戦う戦場はニューヨーク、まあ、ね、あったんじゃないですか。
そうですね、そこはちょっとやっぱ日本とは違うので、うでもビジネスの基礎はやっぱり一緒なんじゃないかなと思いますけどね。
へ、
どうやってマネージするかとか、なんか規則を作るとか、なんか基本的なことは多分世界、
どこでも
やっぱそれがないとファンデーションだから、ちょっとあのアジャスト、あの日本は日本、ニューヨークはニューヨーク、全然違うんですけど、核の部分
は
一緒、一緒ですね、やっぱり一緒、
しまった、そこがね自分核がな、弱いから。
核はそうですね、すごく大事だと思いますね、
発想、周りから作っていくから、もう中がないよ、
スカスカ、
スカスカよ、それとはだってビジネス、ほらビジネスのこと考えるの好きなんでしょう、
はい、
うん、やっぱりな、
好きですね。
だからほら私のラジオ番組をどうやってお金にしたらとか、
そう
ちょっと一緒に考えてくれたじゃないですか。
そうそう、
ブログとかね、
そういうの考えるの好きですね。
まあ、じゃあそれは持って生まれたというか、そういうのが好きなんです
ね。そうですね、好きですね。
ネイルをやるのも好きなんですけど、ビジネスとかこうマネージメントとか
考えるのが好きですね。考え、そうですね、
やっぱそうやっていかないとお店とか開けないですよね、なんかネイルするのが好きです、ネイルの才能がありますだけじゃ、
また経営とは全然違うので、
経営はできないですよね。
そうなんですよね、
そうか、なんでだからネイルが好きでネイルが得意で、ネイルがすごく上手くて才能があるっていう人は、どっかのサロンで働くにはこう、
そう、それで一番
人気、
人気のネイリストっていう形では、はい、全然できますね、
もうでも経営となったら、違いますね。
そうなんですよね、経営とはまた本当にあのまた全然別の話で、そのブログの方もずっとそれは言ってて、まあ男性なんですけどね、なので彼はもう経営者として、それが専門職、ただそのスペシャリストなので、やっぱり人のマネージの仕方とか、そういうビジネスノウハウはもう全部分かってる、なのでやっぱそういう人から勉強した方が
いいなと思いました、ね、
私は、うん、多分この放送を聞いてる人で、うん、いつかはニューヨークで起業したい、うん、自分のお店を持ちたいとかいう人がいると思うんですけど、うん、経営者側から見て、うん、何かこう一つでもいいからアドバイスみたいなのもあります？
やっぱりやってる人がどうやってそれをやったのかっていうのを、うん、分析して
分析して
で自分の自己流というか自分のスタイルでやっていく、
うんうん、例えば自分がその場所で切り開いていくときって、うん、先駆者みたいな人がいない場合は、
いない場合は、うん、そうですね、もう
でもフリックのあれだって、そうだよ、先駆者はここにはいなかったでしょ。
あ、
ハーレムですか？ニューヨークにはほら、うん、お店を開く、
うん、いなかったですね。
どうしてったんですか？例えば私、うん、ラジオ放送をやっています、はい、うん、それをこうなんかビジネスとしてやっていくのに、うん、ラジオ放送を個人でやってる人がいなかったんですよ今まで。
ああ、そうなんですね。いや、いないですよね実際。
で最近ちょろちょろと、うん、いらっしゃるんですけど、うん、ほら皆さんやっぱラジオって本人にはならないって分かってるから、はい、みんな趣味の程度でやるんですけど、うん、
それもできそうですけどね。
できそう
だけどね、やっぱあれですよね、やっぱ、まあ、う
ん、分析
とそれでやってる人がいたら参考になりますけどね。どうやってやってるんだろうっていう前例がやっぱあるものっていうのは真似できるから、ビジネスとかってやっぱり真似が一番大事だっていう、スタイルをね。でも自分のスタイルでジュエリーネイルとかね、自分のスタイルで出すっていうのは自分のサロンとしてやるんですけど、やっぱビジネスとしての格みたいなところはやっぱり真似でいいんですよ。
なるほど、うん、
やっぱやってる人がやってるからそれができてる、イコールじゃあ自分もできる、じゃあどうやってっていう、こうどんどんどんどん置き換えていくんですよね。そうするとこうお手本みたいな人がいた方が、うん、ビジネスモデルっていうのを勉強しやすいですね。
は
あ、うん、誰かいないですかね。
いないから、
いないか、じゃあ自分でやるしかないんですよね。
厳しいな。あ、まあまあ、これ自分のインタビューじゃなかったのでスイッチしちゃいましたけど。なるほど、うん、それでマンハッタンで2店舗構えたんですけど、そうですね、はい、なんですか、うん、急にクレープ屋さんって。いや素敵ですよ。いや、かわいかった、美味しかった。
ありがとうございます。
マジで、え、全然、うん、え、急に急にというか、ネイルサロンを開いてから、うん、クレープ屋さんを開いたんですよね。
そうですね。
なんでまたクレープ屋さんだったんですか？これ例えばネイルサロン第3店舗とか4店舗とか分かるんですけど、うん、全然職種違うじゃないですか。
そうですよね。
だって飲食ですよ、しかも飲食業ってめちゃくちゃ厳しいじゃないですか。
はい、
ましてニューヨーク。
そうですね、
うん、もう本当にクローズするお店続
出じ
ゃないです か。なんか食べ物屋さんを開いても、
そうなんです、やっぱりレントが高いっていうのがね、
レントが高い、
うん、
から結構商売繁盛してても、うん、レントで儲けにならずに、
そうですね、
ほら、
う
ん、閉めなければいけないお店がすごい続出で、
はい、厳しいですよね。
そんな中で、もう本当それは、はい、なんですごいチャレンジ精神に、
はい、なんかやっぱりユニークなことをちょっとしたいなっていうのはあって、
うん、ネイルサロンだけじゃ飽き足らなかったの？
そうですね、なんかもっとやりたいって、なんか、
もうこれは本当ビジネスマインドこう体に染み
込んであるん
だね。あるんだね。
そうそうそう。
え、じゃあネイルサロン以外に何かやりたいって思ってた、
うん、思ってました。
それでどうしてクレープ屋さん、ほらなんかドーナツ屋さんでもいいし、あれだと思うんですけど、
そうですね、
なんでクレープ屋さん。
確かに、うん、クレープって電気で全部できるんですよ。
うんうんうん、
火を使わないんですね。
ああ、はいはい、
なので、うん、ニューヨークの法律的にも火を使わないってなると、うん、結構開業しやすいんですよ、うん、
へ、
火を使うとやっぱなんかライセンスだったりなんかこう、
はいはいはい、
ちょっとレギュレーションが厳しいから、
うん、
もうちょっと時間かかったりお金かかったりするんですけど、なんか簡単に、うん、オープンできるってなるとクレープ結構魅力的だったんですよね。割と簡単ですね。そんな難しかったんですけど、いろいろ。でなんかやっぱエレクトリックだけっていうのは大きかったですよね。うんうん、
へ
で、まあ、こっちにもあんまりないし、うん、日本のクレープをちょっと広めたいっていうのも。
ああ、はいはいはいはい。ね、なんか原宿クレープみたいなのあ書いてある、ね。
そうですそうです、はい、うん、原宿。
そう言われてみればね、はい、クレープってそこまでメジャーじゃないですよ ね、
そうですね。
どっちかというとこっちはもうほら、うん、ドーナツとかカップケーキとかね、
う
ん、
そうですね、
うん、ベイク系の感じなお店が多いですよね、
うんうん、そうなんですよ。 米粉を、ね、使ってるんで、
もうこれは特徴でございますからね。グルテンフリーでございますから、
そうなんですよ。
じゃあなんかやりたいなと思ってた時に、うん、あえて難しい飲食に、はい、業に行ったわけじゃないですか。
そうですね。
それの中でもまあ比較的オープンしやすいクレープ屋さん、うん、またレストランとかってなると大ごとになっちゃいますもんね。
そうなんですよ。レストランまで行くともう、マネージのノウハウとか、うん、もっと勉強 しなきゃいけないし、まして私そういうレストラン経験ないので。
でもレストラン経験ないのでって、クレープ屋さん経験は
ないです。働いたことないです。ないです、ないです。
でも本当開いちゃうんだもんね実際、
はい、そうですよ、
なんかご苦労とかなかったんですか。ありますよね、苦労ありましたよ。
やっぱ、はい、ありましたね。
はい、本日はここまで。一体経営の苦労とは何なのか。それでは次回もフミックのビジネスマインド炸裂でお届けいたします。ニューヨークで一旗あげたい方、起業したい方は必見の内容です。また経営者フミックの視点や彼女の魅力満載の内容でもありますので、来週もお楽しみに。それでは See you next week! バイバイ。